みです。
シスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。今年初めてのポッドキャストということで、 I hope everyone's had a very good Christmas and Happy New Year to everybody.
Likewise.
最初のポッドキャストですけれども、今回のテーマはなんと君の名はです。イギリスの方では Your Name という英題で、現在もまだねリリース中というか、
まだかろうして結構いろんなシネマで今回もね、放映されてるみたいで、上映中
ですね。私たちは去年の暮れに日本にそれぞれね別の日程で行ってきまして、 I went towards the end of October and you went in...
I went towards the end of November, beginning of December, came backBeginning of December, so two separate occasions.
Two separate occasions, two different cinemas, and we both saw it in Japan, and then again once we came back to the UK. なので、二人とも初見が日本の映画館で、ね、帰ってきてからロンドンでも、
ロンドンでもう一回見に行って、
字幕でね。
Just wanted to see how different it was with subtitles and.
じゃあ何から始めようかな。じゃあどこで見たって話する？
そうだね、
私はこの映画のことをどうやって知ってたかっていうと、一番最初にその日本で流行ってるよっていう話をちらほら聞いて、しばらくしてからBBC が取り上げたんですよね。その日本で今ものすごく人気を博してる作品があって、じわじわとこう世界中にも
そうだね、
話題が広がっているっていうようなことを、So they picked it up and had a running feature on that story.
Running feature?
No, they featured it.
Yeah, I mean, 私は夏に、日本のニュースとかで知ってたんだけど、話題になってるっていうのは、But you know when BBC picks up on something, it's definitely onto something. So that made me think, oh, okay, this is actually going to be a really big thing.
So that's when I first recognized it. I first became aware that there was this movie, filmout that was making headlines for all the right reasons, so it seems. So I was then interested. ちょうどその頃日本に年末行くかなって話になってたので、
ね、年末じゃなくない10月でしょ、
10月、秋に行くって話が出てたので、日本にいる間に見れたらいいなと思っていて、でこの BBC の記事の方はね、結構深いところまで考察してる感じで、日本で注目されている監督の作品であり、 I'll put the link onto this feature on the blog as well, so if anyone wants to have a look, please do. But it does go on about how... これネタバレしてもいいのかな？さすがに見てない人はもうあまりないだろうと踏んで、
別にネタバレっていうネタバレはできないよね、このストーリーライン。 I mean, everyone knows that it's about body swapping.
Well, I don't want to ruin it for anyone who hasn't seen it, but so if anyone is planning to go and see it, you know, going forwards, I would suggest that maybe it's better to come back to this after you've seen it. もしこれからまだ見るっていう方がいるんだったら、念のためちょっと今回あんまり、
まあ見ようと思ってる人は多分君の名はってエピソード名のポッドキャストは聞かないと思うから、
ね、聞かないと思うんだけど、 So I may make reference toThe storyline and how it ends and things, but in the BBC article, it does refer to how it mentions a lot of traditions that the film is based on. So it does describe it as a story of body swapping teenagers. で、この体を交換するっていうストーリー自体が割と日本の昔からの、ストーリーテリングトラディションにおいて参見される話だっていうことも書いてあって、 So it mentions 12世紀の取り替え場や物語っていう話とか、あと1982年の映画転校生などを例に挙げて、
昔からその部分はよくある話なんだよっていう、
Just to provide a bit of background context, So it is a favorite storytellingnarrative that is generally favored in the Japanese tradition. で、もう一つがその東京と田舎の
コントラスト、
そうだね、のコントラストを割とメインに持ってきてあるっていう。だから見る前の私の 事前の知識としてはそれくらいだったんですけれども、で私がこれ日本で見に行ったのは お友達がチケットを取ってくれて、私は、どこあったかな、あれは日本橋かな、
うん、
の映画館で見ました。やっぱいい、
そう、私はその BBC の前にそのタイトルは聞いたことがあったって言ったと思うんだけど、それで YouTube のトレーラー予告編にリンクがあって、それを見たのが一番最初で、まあ予告編はギュッと詰まってるからどういう話かっていうのはすぐ分かったわけじゃないんだけど、それを見てちょっと頭の後ろにずっとあって、まあ 見たいなとは思ってたんだけど、それで日本に帰って真由美が見てきてよかったよっていうか、まあ私もじゃあ帰ったら見ようって思って、私が行ったのは新宿ピカデリーの映画館で見ました。11月の終わりぐらいに、うん、日本ではもう多分終わるかもしれないっていうんで結構焦って行きましたね。
It's funny actually because a lot of、our friends, Japanese friends living here, some of them actually managed to catch the film、on their way to Japan on
Yes, the plane. I think everyone was hopeful that they might see it on the plane。飛行機の小さい画面で見るのが一番いいかどうかは別として、見れるんじゃないかなっていう期待をして、あの頃ね、日本に帰ったり、
mm. Some people did.
Some people did. あ、私と飛行機ではやってなかった。
やっぱ日系のエアラインじゃないとやってなかったと思うので、私たち BA で帰ったので見れなくて、でも JAL とかで帰った子たちは、
見れたんだね、
見たよって言ってる子たちもいて、
うん、
それで、
まあ、とりあえずロンドンにいる日本人の間では話題だった
よね。話題にはみんな
見たいなとは思ってて、
うん、あと、まあ、私が日本に行く直前にBFI British Film Institute っていうところで一夜限りのね先行上映みたいなのをしたときに、その新海誠監督が来てたらしくって、
え、そうなんだ、イギリスに、
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
舞台挨拶か何かで来てて、その回はもうチケットがすぐ売り切れてしまって、まあ、平日だったっていうのもあって、 I think that was actually the day before I flew to Japan or two days before or something like that. It was on the last working day before my holidaySo all things considered, it probably wasn't realistic for me to aim for that one anyway. I was going to, I actually did try for tickets, but it had sold out. So yeah, so I was very keen to try and catch it while I was in Japan. What did you think about it? Did you like the film?
Well, I went with a friend of mine who raved about it, and it was his second time watching it. で、やっぱり終わった時に一番思ったのは、I thought,coming out of the cinema, it's something that would really resonate with people like ourselves who see Japan from outside、
mm.
and who have own episodes they can reflect upon. And 日本の、まあ、新海誠の監督の強みっていうのはやっぱり街とかの情景の綺麗さがすごく評価されてるわけでしょ。 And that really strikes home because 日本のなんだろうね、日本に憧れて一時帰国とかしてた身、あの年齢の、うん、キャラクターたちの年齢の時の自分はそういう、あ、まあ、三葉が田舎から出てきて、まあ、東京だっていうあの感じすごくアイデンティファイするよね。ロンドンから来てもう同じ風に新宿とか電車とか駅とかコンビニとかを、ま、眩しく思ってたわけじゃない、うん、そういうのはすごく思い出されて、ああ、なんか私日本にいて見たのに、映画を日本にいながら見たのに、今見れてよかったなって思ったもん。Cause you kind of forget how wow everything is once you start living there. Once you're there for like a week and a half, 2 weeks, you kind of lose that initial feeling, you know? And it's sort of brought home that, no, not, this isn't all very normal for you. You better enjoy everything that you have. って思った。
It has that particular appeal to us.Because we can still relate to that feeling.
Yeah, absolutely.、
うん、でまたその、うん、映画の中で描かれてる、映画の中で描写されてる日本っていうのがさ、どこを見て、あ、そうそう、これこれ、この感じって思ったのかって、あえてピックアップするなら、まあ、新宿のあの街の喧騒というか、うん、東京感、
そうね、
東京ってなるじゃない？
うん。
まあ、あとそのちょっとタイムラプス風に映される
その
夕暮れの風景、東京タワー、
高架線のところトレーラーにもよく出てきたんだけど、
高架線
だったっけ、うん、あったあった、 I'll show you a picture、
あとあの工事現場の赤い工事塔みたいなのとか、 あと立教、立教って言ってた
よね、歩道橋、
歩道橋、歩道橋、
うん、
あの携帯の画面とかよく見ながら主人公たちが歩いてる歩道橋とか、あれとかすごい日本っぽいって思うし、
ね、歩道橋ってないよね、ロンドンとかあんまり。
あるけど、普通にあるけど、なんか
ああいう感じじゃないよね。
うん、なんかすごく日本っぽい風景の一部だなって思うのと、そうだね、田舎は田舎で。 Did you notice that in that film there's a lot of sliding doors?
日本のお家ね。
No, just generally there's a lot of sliding doors in that film、うん、あの、well, prominently train doors、
うん、
電車の閉まるドアとか、あとまあ三葉の田舎の家のこうガラガラって開くドアとか、うん、ああいうドアの開閉の描写が結構挟まれてて、まあ、obviously it's to probably to indicate, you know, the parallel worlds,
yeah, where one starts and one ends,
the sort of boundaries between two worlds. So it's obviously that metaphorical significance as well. But 物理的にそのドアとか見てても、あのなんだろう、横からのビュー、
うん、そうだね。
あの
丁寧に細かかったね。
そう、電車はすごくあの日本にしかないあの感じ。
そう、
ね、山手線とか
中央線、
うん、
新幹線、
あの上からこう俯瞰で見た時の、 あれは何駅かよく、新宿の駅、
新宿か東京かも、
電車が入ってきて、あとこので電車がこう停泊じゃない、止まってる電車がこう横並び、
停車は停泊船じゃない、
しててこのドア越しに窓越しに隣の電車の人が見えたりとか、あとその電車の駅のアナウンスとかの音も結構 BGM 的に入ってたりとかして、もう普通に座ってるその後ろに日本の電車の駅にあるようなポスターが見えたりとか、チケットバリアのとこがあって、あと新幹線も映って、新幹線に乗るところもあって、田舎に行ってからなの、田舎の新幹線じゃない電車、うん、在来線っていうのかも。
田舎は田舎で見る人によってどこに一番リレートできるかっていうのは、やっぱり田舎に住んでる人は田舎の描写に共感すると思うし、都会の人は都会の描写に共感するし、うん、I guess we can relate to both, can't we? 田舎は田舎で、うちのおばあちゃん家とかも相当な田舎なので、なんでだろうって思うけど、we actually know what that's like, so we can relate to a lot of things. Not maybe to the way of life, but we've definitely been close to it. で、懐かしいってほどではないけど、you could definitely identify with some of the things.
朝ごはん食べてたら、役場からのあの、
あのアナウンスっていうか
報道が、いきなり何々町の皆さんみたいなの、おばあちゃん家いつもそうだし、
おじいちゃん家もあったよね。
So we sort of recognize bits and pieces.
Yeah.
And with Tokyo, it's that sort of those shots that punctuate, you know, the whole narrative. It's that little scene that you gaze out the window for, you see people, you know, going about their daily lives. そういうのがすごく実体験とちゃんとリンクする程度にはリアルで、
うん、リアルだし、例えば外国の人でも東京に行ったことがある人とか、ジェットプログラムとかで住んだことがある人も見て、うん、わーってなってたと思う、絶対あれは。そういう描き方だった。
うん、東京駅とかもね、あの上から撮ったあのアングルのあれがあったけれども、That definitely is Tokyo as we know it. And it's Tokyo as people in Tokyo would recognize. You can take one look at any of the shots there and say, yep, I live there. I know what it's like, and that's exactly what it is like. ゴミ出しのシーンがあったりとか、コンビニのちょっとした感じとかがあったりとか、そういうのもあの日常生活の日常風景が、 It was very true to reality as far as I could tell from the little snapshots that I know from my own experience. It's very, very realistic.
新海誠監督は好きなんだろうなって思ったね、東京の街が、うん、
東京の街、nightscape as well, I think. あの夜になってからの、 あの東京らしさ、赤い光がこうポツポツ点在するような感じとか、そういうのもすごく東京らしいなと思って、東京、やっぱ東京タワーをあえて見ると綺麗だなって思うし、そういうのも全部含めてね、すごくリアルな感じがしたかなと。すごく何か
懐かしい。It was almost like watching a music video or something, like a promotional video.
But what I actually liked was that it doesn't glorify any of these things. その東京タワーがあって、すごくまあ、モダンな光というか喧騒というかに包まれている全体像があって、田舎も緑がすごく、ね、目に優しい感じで、 It's, you know, the cliché rolling countryside, but at the same time, I don't think either of those scenery is glorified. It's not exaggerated, and it's not like a sanitized view of what living in rural areas is, or living in, you know, an urban setting like Tokyo is. ハリウッド映画とかの作品の中では極端な描かれ方をすることが多いじゃないですか。すごく on the one hand キルビル的な、
もう近未来感、キルビルみたいなからわからないけど、
うん、もうあのネオンのね、都会の風景でネオンでよくわからないカタカナが書いてあって Everything is automated, you get these weird humanoid robots っていう、そういう描かれ方が一つの極端にあるのに対して、でも片方はもういつの時代だよっていう感じの、you know, you have like weird random geishas walking about、うん、and people wearing kimonos in ways that no native person would. いつの時代っていう
か、どこだよって。
そうそうそう。And this sort of, again,、completely exaggerated, まあ憧れというか、西洋から見た全く理解の域を超えたその極東の地みたいな、そっち、どっちかの極端で書かれることが多くて、まあ、日本人としては常にちょっとモヤモヤしてる部分が普通はあると思うんですけど、そうじゃないのにっていうか、日本ってこうじゃないけどねってこうね、自分の中で小さく納得しなきゃいけないようなことが多い中で、あれはすごく今の日本っぽさを余すことなく出してるから、I for one, I'm perfectly happy to say to anyone who isn't Japanese, yeah, that's pretty much what it's like. You know, that's, if you go to Japan, if you hop on a plane now and go to Japan,What you see in that movie, in that Kimi no Na film, is pretty much what you get.
Yeah, I think it's fair to say it's a fairly accurate reflection.
Yeah, I think they got that spot on, which is really good, actually. その、タキ君とかが住んでる新宿の家とかも、割と狭苦しい普通の、普通のマンションで、洗い物とかも片付けてなかったりとかして、まあちょっと生活感がすごくあるじゃないですか。
生活感だね、ポイントはね、きっと。
あのお味噌汁とか朝ごはんもちょっとこう it's not a very clean view of anything, but it's how he lives, and you could tell from the little things you see in the background. トイレとかもあのちょっとさウォシュレットっぽいのがつったりとか、
うん、あの部屋とかも、まあ、あれは高校生感を出すっていう意味でも必要だったのかもしれないけど、 you know, like the textbooks、うん、and I liked how his room had lots of 彼が鉛筆で描いたデザインとか、うん、あのアーキテクチャーの、うんDrawings とかが貼ってあったりとか、It was all very realistic, I think, and all very meticulously
observed. And these little things that make things instantly recognizable as a day in life of a Japanese person. それこそその、あの、ファブリーズみたいなのが映ってたり、コンビニに行ったり、じゃがりこみたいなのがバスケットに入ってたりとか、It's these things that make that ground things in reality.
確かに、日本のアニメで例えば今までとかジブリとかはとてもよく見られてるけど、うん、まあ、ジブリ見て You're not gonna be like, oh, that's how 日本の高校生 lives in Tokyo.
そうなの。だからその、私たちが見ても、これぞ日本だよねって、うんうんって名付ける部分が多くあったし、
多分シーンによっては、やっぱり細かいから、イエス人とかがね、見てて、あれは分からなかっただろうなっていうところはもちろんたくさんあるんだけど、うん、But it doesn't really matter because people are still going to make sense of that in their own way.
They'll take away things.
Yeah.、
うん、すごくそういうのがあって、例えばそれこれでさ、外国人が作ったものだったらさ、このタキ君が住んでる家とかにさ、無駄に畳の部屋があったりとかさ、
そうだね、
なんか、ああ、やっちゃったかみたいなのがあると思うんだけど、
まあ、それだけじゃなくて、例えばだけどさ、タキ君が最後の方で就活をしてるじゃない、
うん、
あのカフェで友達と会って、うんうん、まだ面接いくつだよとか言って、まあ、割と日中なんでこんな時間にみたいな時にあの奥寺先輩だっけ、
うん、
と会ったりとかしてて、それは日本人にとっては and if you, especially if you've got the experience of having gone through the 就活
process
ああそうそうそうって思うと思うんだけど actually that whole thing is going to be lost onMost non-Japanese audience because 就活ってああいう風にしないでしょこっちは何やってるんだろうってあれは見て思うと思うんだよ、mm-hmm. スーツ似合わないとかそういう話してるし yeah, you do rock out to you know, job interviews in a suit as a prospective university graduate だけどああいう感じにはなんないじゃんそこが別に説明とかはないからそういうのはうんって思うと思うけど it doesn't really matter you know, there'll be things that you don't really get、mm-hmm. but that's an additional thing that 日本に住んでる人は can definitely identify with
学生の生活におけるバイトの占める具合とか、
うん、でなんかもっとわからないだろうと思うかもしれないけど、うん、三葉とかのあの巫女 の役割とか伝統とか、うん、ああいうのはもう説明してあるから、a non-Japanese audience would love that, you know.
Yeah, I think that's a nod to, you know, that part of, to a global audience. Not that, you know, the director was necessarily having, you know, thinking about that ahead, but it's a good thing to latch onto for a foreign audience.
Yeah.
Not that, you know, if any of them were to ask us, oh my God, is that what usually happens? Not that we would have any insider knowledge. We'd be like, this whole thing is as foreign to us as it is for you.
And it's as foreign to 新宿の高校生 as it is to anyone else.
Yeah, exactly. And I think that's what makes it, that's what contextualizes everything. Mitsuha's life is as foreign to Taki as it is to anyone watching, and vice versa. So there's this like whole spectrum of life in Japan, two extremes, one in a complete urban setting, one in the countryside. And it is not just this one. 日本の生活って言っても一つじゃないっていうのが、mm-hmm. 作品内ですごくうまく描かれていて、and you sort of catch glimpses of both. And it sort of goes beyond the stereotypes that foreign audiences would have been used to about Japan. So that was very good. で、特に私がこれ思ったのが、イギリスに帰ってきてからロンドンで見に行った時に、for the second time, 予告編で Ghost in the Shell の予告が流れたのね、直前に。覚えているこの何回か前のポッドキャストで Ghost in the Shell についてお便りくださった方がいたんだけど、
oh, yes.
スカーレット・ヨハンセンが日本人の役をやるっていう件について、mm-hmm. でその時正直私全然ピンときてなかったので、ね、聞いたことなかったから、mm-hmm. It's, I think it, 原作がアニメかなんかで I'd never heard of it and at that time I'd not seen the trailer or anything yet でもお便りいただいてから私は結構何回かイギリス人の人にそれについて聞かれたことがあって
ゴーストのシェルはどうなんだって
どう日本人的にってスカーレット・ヨハンセンが日本の有名なあれをキャストされちゃったけど日本人としてどうみたいに聞かれたことが何回かあったので I've since seen a few things であれトレーラーを見たのはその時初めてだったんだけどGhost in the Shellのトレーラーが今私が言ったような割とキルビル寄りの日本のステレオタイプだったのねすごいネオンのケバケバしたニュー東京的なところ微妙な芸者コスの人が歩いてるみたいなねそっちそうそうでああっていう感じだったの、mm. だからそういうのに比べて君の名はにおける日本の日常風景のリアリティっていうのがさらに際立ってよかったんじゃないかなって、
mm. 字幕はどう思ったもちろん日本で見てるときは字幕ないわけじゃないでどんどんに来て見たときは、mm.字幕をやっぱり追っちゃうよね目でね。Because you care so much about it being a good representation.
全体的に良かった。うん、全体的に、yeah. あちゃーってのはなかったよなかったけどあでも面白かったのが帰ってきてから見に行った時はもちろん自分以外周りは非日本人のオーディエンスだったのね主に。うん So I was quite 結構周りの反応に注意を払って見てたような部分もあるんだけど。面白いなと思ったのが、どっちだろう。ミツハがタキ君になって、東京の高校に、うん、なんとなく辻褄を無理やり合わせながら通ってるような時に、屋上で友達とご飯食べるとこがあるじゃないですか、
うん、
ランチを食べてる時に、まだこう、タキ君としての自分を模索してる時だから、こう一人称が分かんなくて、俺？僕？って何回かこう言い直すシーンで、うんうん英語だと一人称って愛しかないから、うん、そこは全部カッコフェミニンとかなんでそこ周りの反応があんなに怪訝なものになるのかっていうのを結構字幕で表現しててでも周りオーディエンスはすごい笑ってたからあ一応伝わってると思って、うん、でもまあそこ見て初めてそうだよねって日本人は自分のことを話すトーンっていうのも人それぞれ違うし
呼び方があんだけいろいろあるんだなって思ったよね、
う
ん、
あ言われてみればそうかなって、う
ん、で僕って言ってる人はいきなりやっぱり俺とは言わない
し言わないそういうブレはないし
そこは
That's just linguistic you know? I'm sure it's the same in German as well
Yeah, it's interesting. 改めて考えると people then slip in and out of one or the other you kind of stick to one、うん、and how is that? って思うよね
あと字幕といえばうん日本語のラブコメ的なものに字幕をつけるときに必ず出るあれどうする I love you 問題はどうします
I love you はね難しい I think we can do a whole episode on that theme to be honest with you 好きと I love you が then they're just not equivalent
did it buggy this time
only not so much because there was only one reference to it, I think.
And I think it just about worked.
You could have just pretended not to see that, so that's fine.
And if you did, I thought it just about stayed on the right side of romantic, given the circumstance. まあ、ね、これは結構、あの、in the wrong hands, it can be excruciatingly embarrassing.
It's difficult. この、好きって言って許される関係でも、愛してるっては言えないのと一緒で。
特に、あんな若いさ、ティーネイジャーの話で。
そう、it barely met っていうのがあるから、it just doesn't make sense. Emotional sense がないって言ってるんじゃなくて、it's linguistic. 日本では例えばその、恋とかいう言葉もあって、それ自体が英語にはないコンセプトだから、as I say, I think this warrants a completely new episode, to be honest with you. でもまあ、I agree. 多分字幕は、all in all, it was pretty good. Apart from the fact that, well, it might just have been the particular cinema I went to see it the second time, だけど、白い字幕が白いバックグラウンドにとても見にくいところがたくさんあって、まあそれは見えてたのかなって思ったけど、that's not really the 字幕, that's just the way it was displayed.
So what did you think about the music, which was one of the main attractions of this
film? Yeah, and it was personally a main draw, really. One of the main draws, anyway. 私は昔からラドウィムス好きなので、あ、なんか、曲提供って書いてあったから見たいなと思ったけど。Yeah, no, like, I think you can't talk about this film without talking about the music. It's definitely worked, personally, I think. But I'd be interested to know how it came across the non-Japanese audience, because 音楽、サントラじゃないもんね。曲が多かったから、ただの音楽だけじゃなくて、やっぱり歌詞とかが載ってる。そのベネフィットは日本語を分かる人にしか分からないけど、But does that really matter in the context of film and film music? I think that's an interesting one.
日本人としては、あの、映像作品に書き下ろし、音楽を書き下ろしてもらえることの贅沢さを改めて感じられる作りになってたとは思うね。なんかこう、日本の映画って特にものすごくタイアップの音楽が注目されるような宣伝の仕方じゃないですか、日本はね。あの、こっちは別にそうでもないんだけれども、日本の場合はハリウッド映画でも、日本リリースにおける日本語のタイアップ曲を、そういう風にマーケティングするし、日本版エンディングテーマとか変えたりもするから、そのタイアップカルチャーに慣れてると、あ、映画の作品の内容をもってして、そのための書き下ろしてもらうっていう、贅沢さは本当に感じたんですけど、3曲4曲ね、エンディングも含めて全部ラドウィンプスに一任できて、でまたその内容に沿った音楽を手書きしてもらうと、あんなに相乗効果として高くなるんだなって、すごく良かったね。
Yeah, no, big thumbs up, I think.
I have downloaded the soundtrack.
It's available on iTunes. Yeah,
it's available on iTunes. iTunes で英語版もある、し日本語版でもあるし、私は英語版の方 iTunes UK から落としてるんですけど、何回聞いてもいいですね。ちょうど世代的に私たちはラッドウィンプス結構
そうだね、
そう、去年だっけラッドウィンプスね、イギリスロンドン公演あったんですよね。
そうなんだよね、
来たかったけど、たまたま日本帰ってて、私たちは入れ違いのような形で行けなかったんですけど、悔やまれるね、非常に。
Yeah, I hope they come back soon and play some of the music that they wrote for this.
Just going back to the BBC article,、あの BBC の、あの記事の方で言及されてたのが、あのこの映画はやっぱ 3.11 の、あのオマージュとしての意味合いもすごくあるということで、 What did you think about references
to that? But the whole comet thing, isn't it? なんだろうね、人のコントロールの外に完璧にあるものがずっとアンダートーンとしてある状況ないじゃない、やっぱりイギリスとかってナチュラルディザースターってないでしょ、あんまり。Anything can happen anytime and it could have devastating effects っていう、その it's something that is just not in your psyche.
I think that's it really. その映画の一番最初の冒頭でも the two protagonists talk about how beautiful this whole comet was. で、その映画の映像の部分としても、the best parts of the cinematography for this film was actually everything to do with the comet. So that was the most visually appealing, attractive elements of this film. And yet, this is the most threatening, you know, sinister undertone for the whole narrative. There's that huge dichotomy. 日本人としては、 I think that just hit the nail on the head, really, that in a way, 日本っていう国は you kind of have to make peace with the fact that something so beautiful lies completely outside of human control or intervention, and yet it's something that you have to live alongside. And it works as a tribute to 3.11. 東北大震災のこと、英語では311って言ったりしますけど、3.11。It was a really touching way to remember.
I think so, and I think that might be something that resonated perhaps a lot more than we can imagine with people who lived through that.
Yes, definitely. To a foreign audience, it may or may not have been apparent. でも、I think they used the poetic sort of license to just the right effect, I think. If you happen to be open to those metaphors, then it would have really hit home. And if you weren't, then it still wouldn't have interfered with the storyline. So it was just the right, さじ加減としては一番いいところだったかなと思うし、その片割れ時に関するその、あの映画のスタンスみたいなのにもすごい被ってくるところがあるかなって思うのが、まあ、だいたいここら辺は全部ミツさんのおばあちゃんの口からを通して言われることだけども、そのダムじゃないな、あのクレーターの橋、クレーターの演習のところを走るところがあるじゃないですか、その映画の中で。You know, both a physical and metaphorical boundary between this world and the other world. And そのご神体の周りもそうなんだけれども、その this whole idea that 人間とその有限の世界が常にちょっと交差している部分があるっていうようなあの前提が割と日本人独特の世界観。
そうだね、それがスッと受け入れられるかな。
そう、まあそれがね、あの授業のシーンで若干説明が入ってたのは親切かなとは思うんですけど、 A lot of the story, a lot of bits of the story by all accounts don't make sense.
If it's not dissecting, yes.
But there's an element to this whole Japanese way of dealing with things greater than yourself, that you just almost accept that there is this borderline. You are not always going to understand it, but it's the way essentially the universe works. それがなかなかいい感じに出てたのかなって思いますね。特にその結びの部分とか、まあ、日本人からしても分かるような分からないようななんだけれども、この季節の巡りとかも含めて、その時間とか過去の受け止め方がすごく日本人独特の受け止め方かなっていう、
なんかそれは田舎に住んでようが新宿だろうが、日本人はなんとなくだけど分かってる
感覚的に、
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 そこら辺の言葉も綺麗だから、
ストンとしてくるよね、
ちゃんと訳してあってよかったね、結び I can't remember how they said、
結びはね、そのまま結びになってたと思うけど、
They didn't say like not or anything.
No, I don't think so.
I don't think so either. I don't remember that.
But anyone with an open heart will understand that was in that particular context. It was trying to explain the sense of time. でもこのストーリー自体が it's not in a linear chronology.
それは割とサイファイっぽかったよね。その、
ちょっと戻っては小さな謎を解明して、でその階層部分が結構ランダムに差し込まれるから、I think the whole chronology of the film almost mirrored this whole idea of 結びというか、you know, it turns and you know it curls up into a ball and then it tangles up and it detangles and overall in some cyclical form makes sense.っていうのが、あの映画の時系列そのもので表してあった
と思われた。あのコメの描かれ方でも、The comet had strands and then it broke up.
Yeah, and it came together.
Yeah, so that's all a running theme.、
That was very beautifully done. で、君の名はのタイトルとかはどうですかね。あれ最後、エンディング、クレジットに入る直前、日本語で君の名はって空に描かれるの、私はすごく好きで、again 外国人のオーディエンスとして見たときに、with my non-Japanese hat on、君の名はってほぼあのひらがながすごい目立つタイトルじゃないですか。君と名はもちろん漢字だけれども、でそれがばってあの視覚的に見えたときに、あすごく日本語感があるなと思って、たまたまだけどそんなに漢字してないので、あの外国人から見ても。I think people would recognize it as being quite specifically Japanese, as opposed to, you know, vaguely Oriental. Or is that a bit of a stretch?
I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But I like the title, and I'm glad it translates well into English as well. Your name sounds good.
Yeah. I think it's good in English. I think it's good in English. I think it's good in English.
I think it's
good in English. I think it's good in English. I think it's good in English. I think it's good in English.アラサーとか、なんだろう、ヤマガールとか、
最近なの？
関係ないかもしれないけど、そういうのってすごく団体としての記号の認識で、なんかそういうのが割と日本語の中でも特に蔓延してる中で、これはすごく個人の名前を思い出そうとする部分にも重なるけど、個人に執着してもらえる話なので、そこが infinitely romantic だとは私は思いましたね。
はいですね、
ラブコメのラブの部分はそこに集約できるのかなと思う。
あ、それで思い出した。私その iPhone の使い方もすごい好きだった。
あれね、そうそう、それ
iPhone っていうかスマホっていうか携帯、う
ん、あれさ、その思いっきりネタバレすると、そのちょっとずれ時間がずれてるっていう一番 のミスリードがそのスマホだと思うんですけど、スマホが両方の世界に存在するから、まあ、そんなに過去じゃないだろうっていう先入観に完全にとらわれてるから、
もう一人がガラケーとかだったら、
そうそうそう、その時差に、ちょっとした時差に気づかないっていう部分あると思うんだけれども、
みつはよーく見たら一人 iPhone4 とかそうなのかな
微妙すぎる。でもみつはのような田舎でも普通にスマホがある生活で、テレビも普通にニュース見ててっていうところに、ちゃんとそういう日本の生活の細かい部分を見せてたとも思うんですけど、その字幕で伝わらない部分っていうか、ちょっと日本人じゃないと分かりづらかったんだろうなって思うのは、2人が LINE でチャットしてる部分ね。
え、 LINE チャットしてる？
してるよ。思いっきりチャットしてないかもしれない。いや、 LINE だったと思うよ。
日記、
そう、日記もあるけど、画面にポンって LINE からのノーティフィケーションが出るとこがいっぱいあって、あ、
それはでも友達同士とかだよね。そうそうそう、
い
や、ね、一人 LINE はしてないよね。
The idea is both of them use that
to talk. 誰で LINE してたら、またちょっと違う既読になってるのにみたいな。
違う。まあいいや、とにかくその LINE がよく出てきて、日本以外だと LINE って使ってないじゃないですか。イギリスでは
似たようなものもあるけど LINE じゃないよね、
うん、LINE って下手すればイギリス人見たことないと思うので、うん、
ないね、
こっちでは WhatsApp っていうすごく似たアプリでやり取りしてるので、この LINE ってよく出てくるけど、なんだろうとは思ってた。
思ってたけど、 The young generation anywhere would instantly know instinctively what they're doing.
And I think そこはあえて LINE になってるから、私たちからしてみれば超日本っぽいってちょっと嬉しいポイントだったりも
でもなんか何のアプリを使ってようが、なんかそのスマホっていうのはやっぱり It's been a game changer で、やっぱりこうやって海外で住んでたりしても、うん、日本の人とほぼリアルタイムでこうやって
話せて、
でもまあ、たけくんとみつはは微妙なタイムラグがあるでしょ、うん、入れ替わったりしてるから、so you know, that's why I said that they don't chat real time, do they? Because that would be a little bit different. その微妙なディレイとかも、私たちが日本と話してるのとすごい似てるから、うん、それも含めすごいアイデンティファイできたなって思う。
そうですね、うん、私たちも日本の友達と話すためだけに LINE 落としたようなとこあるしね、
うん、そうで、もちろん時差もあるから、インスタンタイニアスじゃないけど、まあほぼほぼ
こっちからの発信はいつでもできるけど、相手が読むまでにその若干の時差があるっていうのが、うん、映画の中でも実際そうだし、つながってるような、でも実際は顔を付き合わせて話したのなんていつかわからないようなっていう、
うん、
その
距離感ね、
つながり方、うんうん、それも含めて良かったと思いますね。